大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。この1ヶ月ですね、いろんなことありましたけども、スポーツもすごくたくさん大きな大会が行われて、例えばですね、テニス、大坂なおみ選手のことは前から随分この番組でもお話ししてますけれども、結婚されてお子さん生まれて、それでこの度ですね、全仏オープンですね、フランスの大会で復活して、今回残念ながら2回戦で敗退してしまったんですけれども、とってもいい試合で粘り強さも見せて、とても私も良かったなというふうに思いました。ぜひ次回は頑張っていただきたいなと思いました。それからなんといってもですね、6月3日、日本時間、6月3日の月曜日ですね、早朝にって言ったら皆さんお分かりですかね。日本でもテレビでやってましたのでね、見てた方もいらっしゃると思いますけれども、朝早くから、全米女子オープンゴルフです。はい、なんと笹生優花さん優勝しました。そして、第2位が渋野日向子さんですね。渋野日向子さんは2019年に全英女子オープンで優勝して以来のメジャー大会の、大活躍ということで、渋野日向子さん全英オープン優勝以来ですね、なかなか厳しい状態が続いてたんですけれども、今回、こんなに素晴らしい成績を収めたということで、この2人がパリオリンピックの日本代表になれるかどうかというようなところだと思うんですけれど、まだ、代表はまだ決まってないのでね、分かりませんが、優勝した笹生優花さんですが、皆さんご存知かもしれませんけれども、お母さんがフィリピン人でお父さんが日本人ということで、生まれはフィリピンだったんですけれども、6歳の時に日本に、やってきて、でまたフィリピンに帰ってしまうというような生活で、でもゴルフは、かなり英才教育を小さい時から受けているということで、小さい時から随分活躍されてたということです。で、笹生さん、やはり今笹生さんお若いです。22歳でやはり3年前に全米女子オープンで、同じ大会で優勝してます。でその時はフィリピン国籍として優勝したので、フィリピン人として優勝したと。それから今回は、日本国籍を取って、優勝したということで、私もずっと予選からずっと追っかけて見てたんですけれども、最後の優勝のインタビューの時は、泣きながらですね、前回はフィリピン国籍だったのでお母さんのために優勝しました、それから、今回は日本の国籍を取って優勝したので、日本人のお父さんにこの優勝を捧げますというふうに泣きながらおっしゃってたのがとても素敵でした。印象に残りました。本当に良かったと思います。このワンツーフィニッシュっていうのもメジャー大会では日本人初めて、だったので、もう本当に私も早朝から飛び上がって喜びました。はい、女子の選手が大活躍というところで、いよいよですね、パリオリンピックが来月7月からスタートしますので、皆さんなんとなく忘れてるんじゃないかと思いますけれども、オリンピックですから、オリンピック、パリなのですごい時差があるので、また夜中に起きて眠い目をこすりながら応援するっていうような、日が続くかなと思いますけれども、ぜひぜひ、パリオリンピックも楽しみにしたいと思います。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
健康医学のコーナーです。今回は肝臓がんの診断と治療についてお送りします。ゲストは大阪公立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学教授の川田典史先生です。 川田先生とはですね、3月に、京都で開催された、アパスル、アジア太平洋肝臓学会ですね、の、私たちがあの市民公開講座というのを椎名先生から企画を依頼されまして、3月の31日にあの行ったんですけれども、その時に先生にご講演とそれからパネルディスカッションをお願いいたしまして、はい、その時のお話がもう非常にあの素晴らしかったので、ぜひぜひラジオに出てくださいとお願いいたしまして、今日わざわざ大阪から来ていただきました。はい、ここで、川田先生のプロフィールをご紹介させていただきます。川田典文先生、1959年京都府のご出身、1986年大阪市立大学医学部をご卒業後、ドイツフライブルグ大学生化学研究所、大阪市立大学教授、大阪市立大学医学部長、大阪公立大学医学部長などを経て、現在大阪公立大学大学院医学研究科肝胆膵病態内科学教授に就任されておられます。ご専門は消化器内科一般で、特に肝胆膵内科を専門とされています。肝臓における保守細胞の研究では世界的にも高い評価を受けておられます。主な受賞歴に大阪市医学会市長賞、日本肝臓学会研究奨励賞、バイオビジネスアワードジャパン、バイオ先端地賞などがあります。趣味は人に会うこと、おいしいものを探すこと、座右の銘はユニークであることということです。はい、先生、
はい、
ちょっといろいろツッコミどころが満載、はい、先生はあの私実はそのアパスルでお会いしたのが初めて、だったんですけれども、それまでも、関西の、大阪肝臓友の会も本当にお世話になっていたりとか、関西地方の患者からですね先生の噂を本当にたくさんずっと聞いていて、
ありがとうございます、
はいはい、それで私いろんな先生に、はい、川田先生を講演会で話していただかないの米澤さんとかっていうのをいろんな先生からこれまでも言っていただいたりして、はい、なかなかあの大阪っていうこともあってですねお声掛けできなかったんですけれども、はい、やっと念願が叶いまして、そして、ラジオにもご出演いただけるということで、はい、まずですね趣味が人に会うことっていうことなんですけれども、
そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、人志向があると言いましょうか、特に医学に限らず、まあ、いろんな企業の方とかですね、自分がやったことのない分野で仕事をされている方方の、はい、まあ、苦労話とか、話をしてお聞きしながらですね、
はい、
こう美味しいものをつつきながら、毎こう食事をしてますと、もう時間を忘れて何時間でも話をしているというような感じで、結局別れる時に皆さんと LINE 交換して、
はい、
どんどん輪が広がっていると。
あ、なるほど、
これが一番今楽しいですね。
そうですか。
やはりちょっと年を取ってきて、
はい、
55過ぎぐらいからこういった人とのつながり非常に自分を、まあ、高めてくれるし、非常に楽しい時間だなというふうに思ってます、
うん、そうですか。お忙しいのに、お忙しいですよね。いやこれもうすごくお忙しいと思います、お仕事。
いや、まあ忙しいのですけども、
臨床も研究もやってらっしゃるし、
はい、
ですよね。
日中は、まあ、教育も研究も診療もしないといけないですけれども、
教壇にも立たれてますもんね。
そうですね、はいはい、一応立ってますけれども、
はいはい、
まあ、しかしこの夜にまたそういう、全く違う刺激を受けさせてもらえるということが、まあ、ストレス発散になっているというか、うん、まあ、そういうふうにうまくこう循環しているように自分の中では思ってます。
なるほど。なかなかですね、今までご出演いただいた先生の中にはこういらっしゃらない感じのいやものすごくその人間的にも幅広いというような印象ですけれども、座右の銘がユニークであることということですけれど、これはどういう、はい、 ことでしょう。
そうですね、やはり他人の真似事はあまりしたくないというか、私もちろん日本人なんですけれども、海外の友人もたくさんいまして、みんな、同じことを言ってるんですけども、海外では私ノリというふうに言われていますが、ノリは日本の他の先生と全く違うねって言ってくれるんですよ。
やっぱり、
はい、学会場にいても、お前はすぐ見つけられるというふうに言ってくれますし、何かこう独特の雰囲気を、自分ではもちろん分からないんですけども持ってんのかなというのもありまして、それが自分のキャラクターであり、他人からもそう認識されているので、これは崩すべきではないなと思ってるし、やっぱりユニークであり続けたいし、仕事もね、やはり自分の研究分野というものを持ってずっと続けていきたいと思っていますので、そういった点でやっぱりユニークということを大事にしています。
なるほど、
それから服とかもですね、案外こう気を使うように、していて、その点も、おしゃれという点でも気を使うようにはしています。
あ、そうですか、なかなか肝臓病の専門医の先生たちはおしゃれな先生でどうだろうっていう印象があるので、そうなんですね。時々ですね、香水つけてらっしゃる先生とかもいらっしゃるんですけど、わーと思ったり、あー素敵と思ったりしますが、そういう先生がもっと増えればいいなと思います。おしゃれな先生が、まずですね、お医者さんになられたっていうことですけれども、そのお医者さんにはなぜ目指されたかということですが、
これはですね、非常に単純なストーリーでありまして、うちの父親も亡くなったんですけれども、が京都府出身ですけれども、市内に勤務してまして、医師でもなく銀行員だったんですが、やはり都会の生活にストレスを感じたのか、結構胃潰瘍や十二指腸潰瘍で入院してたんですね。それで、当時は今でいう H2 ブロッカーとか PPI とかない時代ですから、出血すると入院ということになったんです。それで、京都府立医科大学に、頻繁にお世話になっておりまして、それで、私がもう意識が物心ついて小学生とかになった頃に、父親からとにかく医者はすごいと、我々の健康を守ってくれるし、しかも白い巨塔じゃないですけど、その教授改心の様子とかを克明にこう話をしてくれたんですね。それで親父がこれだけいい仕事だというんであればというので、何かこう小学校のもう高学年ぐらいでインプットされてしまいまして。それで全く誰もうちの家族は医師とは関係ない仕事についているのですけれども、私だけはその父親のそういった言葉に影響を受けたというか、それだけ父親が言うのであれば少し医学を目指してみようかなと、それで中学校のもう3年ぐらいには医学部へ行こうと決めてました。
決めてたんですね。
それがきっかけです。
なるほど、
はい、
お父様は今お元気でいらっしゃる？
いや、もう亡くなりました。
そうですか、
ちょうど私は教授にならせていただいたのを見届けて亡くなってくれたんで、それはそれで親孝行できたかなとは思ってますけれども。
そうですか、お父さんお喜びだったんじゃないですか。
ああ、
お医者様になられたっていうこと。
それは田舎ですから、そんなに医者が多いわけじゃないので、喜んでたんじゃないかなと思います。
そうですか、
はい、
なるほど、はい、お父様のご病気がきっかけということで。
そうですね、その話をよく聞きましたんで。
そうですか、
はい、
成績も優秀でいらしたということだと思いますけれども、誰でも医者になりたいと思ってなれるわけではございませんので、先ほどもちょっとお話しましたけれども、大阪肝臓友の会の、面々もすごくお世話になってるっていうことを、申しておりますので、 いろいろな活動におそらく、
はい、
顔出していただいたりとか、
はい
はい、していただいてると思うんですけど、
はい、
なんかすいませんって感じですけど、
いえいえ、とんでもないです
、はい、患者さんについてなんですが、なんか忘れられない患者さんの思い出などはありますか？
そうですね、はい、その前にその大阪肝臓友の会とかの話ですけれども、うん、もちろん私たちこの患者さんを診察させていただいて治療診断、はい、治療しているんですけれども、うん、患者さんも十分知識を持たずにこう医者に言われるがままに治療とか受けてらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうに、常々感じてたのと、やっぱり我々の知識をもっとこう一般の方に広く伝えることが必要なんじゃないかなというふうに思ってたんです、
はい、
それはですね、一つは私たちの教室を作られた山本助夫先生っていう、はい、その分野で非常に有名だった先生がですね、やっぱり患者教育ということをすごくされてた先生だったんです。多分日本でも
珍しい
その当時ですね、1970年とか80年に
あまり聞かないですもんね、
やられてたっていう歴史がありまして、で私も教授にならせていただいた時に、やっぱり山本先生の活動をしないと、この大阪も肝臓病多いですし、
はい、
肝臓患者さん減らさないんじゃないかなというふうに思いまして、まず肝臓病教室を、立ち上げた、
はい、
というか作り直したというところから始まって、
はいはい、
ちょっとずつこう大きな市民公開講座をやるようになって、時には300人400人来ていただくようなイベントにしていったんですけども、そうするとやる方の医師側も、やはり病院ので喋るんじゃなくて、こうみんなに分かってもらおうと思って一生懸命こう作りますし、みんなもモチベーションが上がる、から聞いていただく患者さんの方も病院では話せないようなことをちょっと質問においでになったりですね、ということで非常に信頼関係が、強まるという経験を繰り返しましたので、そういった意味で大阪肝臓友の会の方々ともですね、一緒にそういうことをやっていきましょうというので、非常にいい関係ができまして。
そうですか、
はい、それは続けられ
かなり前からですか？そうしたら大阪肝臓友の会と、
おそらく私が教授になったのが2007年ですので、2010年ぐらいから、
ああじゃあもう14、15年前ぐ
らい、はい、そうですね、一緒にやらせていただいていると思います。
そうなんですね、そうですか、お世話になってるんですね、じゃあ、はいはい、そうすると特にあれですかね、忘れられない患者の思い出みたいなのもありますか？
いやもう皆さんは忘れられないのですけれどもそうですね、お一人ですね、はい、肝臓がんになられて、それでいよいよもう大学病院での 治療も、
はい、
もうこれ以上できないというような方がいらっしゃってですね、で、いつもご家族で必ず外来の診察にもおいでになって、
はい、
じっくり話をするというような感じだったんですけども、いよいよ最後の治療を終えて、もうこれ以上治療してしまうと、むしろ命を短くしてしまうという段階になった時に、
はい、
家族の方がもう先生お父さんのために全てストレートに正直に包み隠さず言ってくださいと、
はい、
その方が納得すると思うんでというふうにおっしゃったんですね、
それ
で、包み隠さず、こういう状況なので、もうこれ以上大学病院のようなところでの治療は入院を延ばすだけなので、やめて、ご自宅で家族と一緒にいる時間を作られませんか、というお話をしたんですね、
はい、
そしたらですね、これはもう忘れられないんですけども、
はい、
先生も私は十分理解していますと、で、もう今日が先生との外来の最後の日になると思いますので、はい、お世話になったのでぜひ握手をさせてほしいと、
はい、
いうふうにおっしゃっていただいて、もう本当に嬉しかったです。もう嬉しいという表現がいいのかどうかわからないですけども、
でも、
はい、
もう本当に先生が日々ずっときちっと、状況なり 全てをご説明、されて言葉を尽くして、その患者さんとの信頼関係っていうのが、本当に強く出来上がってた、っていうことが、示された握手なんじゃないかなっていうふうに、はい、思います。もう
そのこう握手を求められた時にはもう本当に感動いたしました。
そうですね、
はい、
なかなか治療、私たちの電話相談などにも最後の治療、まあ、治療がもうできないという状況になって、なんでなんだって言って他にあるんじゃないかとか、なんとかっていうふうに疑問を投げかけられる方がすごく多いので、すごく納得されてた、だなって、はいはいはい、思います。ちょっとはい、うるっと、まあ、いや、やっぱり肝臓がん再発繰り返して亡くなる方がすごく私たちの中でも多いので、はい、私などは会ったこともない、電話相談だけでもずっと繰り返して電話されてきた方で亡くなるということもあって、うん、はい、それでもどんな方かもわからないけれども、声だけは分かっていてもやっぱりすごく辛いので、
そう
ですね、うん、そうですね、はい、
まあ、それもあってですね、やっぱり患者さんと向き合うときはもうできるだけ全て話し、率直にお話しするということと、うん、まあ、外来に来て苦しい思いをして帰ってほしくないんですね、
はい、
ですから私はもうできるだけ笑って帰っていただくようにしてまして、うん、そうですね、他の外来のみんなから、なんで川田先生の外来はあんないつもみんな笑ってんのと
声が聞こえるってことですか、
はい、
笑い声が、
はい、笑い声が絶えないんで、もうびっくりされています。
あ、そうなんですね、
はい、
そんな外来だと結構伸びちゃったり、診察の時間がなんか長くなってしまったりってことも
ありますよね。いや、まあ、
そ
こはまあ持ち前のあれでうまく制御しながらやってるんですけども、でも必ずこう何かの形で、あ、今日は先生ありがとう、はははみたいな感じで笑って帰っていただけるように、まあ、そういう雰囲気を作っています。
そうなんですね、はい、それはすごく患者にとっては、ありがたいなっていうふうに思います、
はい、
はい。大人のラジオ。
さてここからは、肝臓がんについてお伺いしてまいります、テーマでもあります肝臓がんの診断と治療についてということです。まず日本だけでなくてですね、世界における肝臓がんの動向や発生の状況、それから、まあ、要因となる疾患についてなどから伺いたいと思います。
はい、はい、そうですね、日本は C 型肝炎による、はい、肝がんが、まあ、多い国として世界でも認識されているわけですけれども、はい、世界に出るとやはり B 型肝炎、
うん、
あるいはアルコールによる肝がんが上位を占めます、
はいはい、
さらに日本は今肝がんで亡くなる数が徐々に減っている傾向があるわけですけれども、はい、非常にこれはありがたいことなんですけれども、はい、グローバルに見ると、うん、今肝臓がんで亡くなる方は増えています。で、2040年までに 55% もなんと増加するということが言われていまして。
そうなんですね、
世界では、アジアを中心に、東アジアを中心に B 型肝炎患者、
はいはい、
からヨーロッパを中心にアルコール、そしてインドとかですね、こうやっぱり脂肪肝によるがんが徐々にこう数を増やしてまして、今増えてるのが実は世界の状況です。
そうなんですね、もうね、日本で肝臓がんの方が減ってきてるとか、まあ、亡くなる方ももちろんそうですけれども、ということでなんとなく肝臓がん世の中からなんとなく なくなるってことはないんでしょうけど、ね、まあ、減ってきてるのかなみたいな印象だったですけど、世界では増えてきてると。
そうです。
で、はい、しかもその要因が B 型肝炎だったりアルコールですか。
そうですね、
うん、あとは脂肪肝、
はい、脂肪肝です、はい、
で日本では C 型肝炎による肝臓がんが多いという話ありましたけれども、日本でも肝臓がんの、原因となる疾患はやっぱり、C 型肝炎が今でも一番多い。
そうですね、
はい、
C 型肝炎がまだ一番多いのですけれども、
はいはい、
まあ、一定数の割合で B 型肝炎に由来する肝臓がん患者さんがいらっしゃることと、
うんうん、
B でもない C でもない、まあ、アルコール、はい、あるいは肥満による肝がんの患者さんが今こう増加傾向にある ので、日本もちょっと世界と同じような状況になりつつあるという
。そうですね、
はい、これまでは C 型肝炎一辺倒だったんですけれども、そうではない傾向になってきているということは皆さん、お知りおきいただきたいなというふうに思います。
はい、今まではまあ C 型肝炎の方が非常に多かったので、やっぱりちょっと特別な方っていう印象が強かったですけれども、はい、それが、世界と同じようにアルコールだったり、
はい、
脂肪肝ってなると、これはもう一般の方たちも十分関係してくる、
はい
はい、気をつかなければならないという癌、はい、
そうですね、
ということですね。
はい、
それから肝臓癌に至る、まあ、経過なんですけれども、はい、どのような経過を、はい、たどるかというのをちょっとご説明いただきたいんですが、はいはい、
もちろん何も障害のない肝臓からいきなり癌がポンと出てくることは、はい、まずないと思っていただいたらいいと思います。はいはい、必ず慢性の肝臓病、うん、はい、慢性肝炎と呼んでますが、
はい、
これがまずベースにあります。
はい、
すなわち血液検査でいうと、うん、AST とか、はい、ALT が、まあ、30を超えているような状況が、まあ、何十年も続いているような状況というのがまずあります。
血液検査の AST、ALT、はい、これは肝機能の、はい、検査ですけれども、はい、それが30を超えている状態が、長年続く、
長年続く、まあにまあ、20年とか30年とかですね、
長い間続いている場合は、はい、これは何かおかしいぞっていうことですね。そうです。
まあ、その間に、肝細胞という肝臓の一番大切な細胞がちょっとずつこう壊れていってる、はい、ということを示しています。うん、それでその壊れる過程で、まあ、壊れて、
はい、
細胞が死んでいってくれて済むだけだったらいいんですけれども、
はい、
その壊れないで遺伝子という、まあ、細胞の中の一番大事な遺伝情報を持っている部分の遺伝子に、まあ、傷がついたりする場合があるわけです。
はいはい、
例えばお酒をずっと飲み続けてったら、うん、お酒からできる、まあ、活性酸素っていうガス分子があるんですけれども、はい、それが遺伝子をこう傷つけたりすると。
活性酸素って悪者っていう意味ですよね。
はい
はい
はい、そういうようなことが起こると肝細胞に、はい、の遺伝子に傷がついて、それが繰り返しされていくと癌の遺伝子を誘発してしまうっていうようなことが 20年30年のうちに起こってしまうということなんです。でそれが最も起こりやすい状態が、はい、もう肝硬変と。
あ、肝硬変、
はい
はい、
慢性肝炎が20年30年経過してしまって肝硬変に至った状態になると、先ほどお話しした、
はい、
遺伝子に傷がたくさんできてしまって、はいはい、こう癌遺伝子が、動き出すような状況がもう出来上がっていると考えていただいた方がいいわけです。
なるほど、
はい、
傷ができちゃうんですね。はい、そういうことが、ずっと起こっている、はい、肝臓の中で起こっているということですね。
はい、
はい、それでも肝臓がんになる人とならない人がいたりとか。
そうですね、
はいはいはい、全員が全員肝臓がんになっていくわけではない。
もちろんそうです、はい、
ですよね、
はい、
それはその辺のメカニズムっていうのはなかなかまだ分かってないと。
やはり、その、まあ、例えばウイルスが、
はい、
非常に強く遺伝子異常を誘発する可能性もあります、
はい、
から、まあ、脂肪肝とかは、まあ、そんなに強くないと言われているので、安心はできないですけれども、ウイルスほどではないというふうに言われている
んですね。
なるほど、肝、それも、まあ、結局肝細胞をどれだけ痛める力が強いか弱いか、はい、ということが、まあ、一つ関係しているのと、それから患者さん本人もやっぱり当然守る力を自然に持ってるわけです、
はい、
例えばその活性酸素を消すような力っていうのも個人差があるわけなんですね。
あ、そうなんですね。
ですから同じお酒を飲んでも肝臓が悪くなる人と悪くならない人があるんですよ。
その ALT が例えばずっと30以上、まあ、40とか50とかが何十年も続いてたとしても、
はい、
まあ、人によって癌が出る場合と出ない場合があります、はい、あ、まあ、肝硬変になったとしてですね、
はい、
で出る場合と出ない場合がありますよってことですね。
そうですね、
はい、
まあ、それからお酒のマーカーとしてガンマ GTP っていうのは皆さん、はい、
ありますね、
よく測られると思うんですけども、 あれはね、いくら飲んでても上がらない人もあるし。
あ、そうなんですね。
まあ、すぐ上がっちゃう人もあるんで、それはやはりその人の持っている大雑把な言い方ですけど、やっぱ体質と言いましょうか、遺伝的背景が非常に関係しているというふうに今考えられます。
なるほどなるほど、はい、これ B 型肝炎などでも同じような状況ですか？ B 型肝炎でも癌出る方いらっしゃいますよね。
全く一緒だと思います、はいはいはい、ただ、まあ、あのやはりリスクファクターというのは共通したものがありまして、まずあの肝硬変であること、
はい、
肝臓がまあ硬い状況になっているということはまあ一つ、うん、
はい、
それから男性であること、
あ、はい、女性より男性の方が癌になりやすい、うん、
はいはい、それからタバコを吸われている方、
喫煙ですね、
からお酒を常時飲まれている方、
はい、お酒常時っていうのがどのぐらいなんだろうと思いますけど、はい、
まあ、まあ、あの缶ビール1本ぐらいであれば飲んでないというふうには言われているんですが、はい、まあ、それで済まない方が多いと思うんですよね、はい、それとかやはりあの先ほども言いました肥満の方、
肥満の方、
はいはい、まあ、このような方が、まあ、あの一つのリスクであればそうがんになりにくいけれども、うん、3つ4つに重なってくるとそれが合算されてがんによりなりやすいと、
なるほど、
いうふうにまあ言われています。
そうなんですね、はいはいはい、まあ、C 型肝炎はあのウイルス排除をすることがあの比較的簡単になりましたので、今ウイルス持ってる方、そういう方たちはウイルスをとにかく排除するということが癌を遠ざけることになるし、はい、B 型肝炎の方も、まあ、肝硬変にならないようにあの治療するなり、まあ、経過をずっと見ていくということですかね。それが一番大事だと。
そうですね、
はいはいはい、いうことですね、はい。それから肝臓がんの診断についてなんですが、まずですね、まあ、血液検査、
はい、
あの先ほど先生もちらっとマーカーというふうにおっしゃいましたけども、いろんな、はい、あの主要マーカー等があると思うんですが、このあたり先生ご説明いただけますか。
はい、まずは、まあ、検診を皆さん受けられていきなり腫瘍マーカーっていうのは測られないと思うんです。
そうですね。
でもあの必ず含まれている検査データとして AST、ALT、
ALT、はい、
からガンマ、GTP、はい、ALP、
ALP、
アルカリフォスポーターで、はい、これぐらいがあるのと、それから血小板数があると思うんですね、
うん、はい、
でこの辺をまずよく見ていただいて異常値であったら、
はい、
あの肝臓病がある可能性が高いし、それを放置しておいたらがんになりうる可能性があるっていうのを、うん、まあ、一般の方はまずご理解いただきたいと思います、
はい、
それの上でですけれども、
はい、
まあ、肝臓がんの一応マーカーというものが一応あります、
はい、
例えば血液検査でいうとアルファフェトプロテイン
AFP ですね、
AFP ですね、はいはい、それから日本ではピブカ2というもの、はい、からまあ AFP の L3 分割というものもありますが、はい、まあ、こういった血液検査を組み合わせて、うん、まあ、あの診断をしていきます、
はい、
ただし、
はい、
ある意味、このようなものが陽性になった時点では、
はい、
ある程度がんがもう大きくなっていると可能性がありますので、
はい、
血液検査だけで診断をつけるというのは極めて危険だし、それをあの過信してはいけないというのを、
はい、
いつも市民公開講座では言っています。おっしゃって るんですね、
はい、血液検査主要マーカーは AFP というのと、それからピブカ2、これ L3 分割というのもありますけど、これは必ず測ってるわけではないですね。結構測って、ね、私もあんまり測ったことはないですけど、はいはいはいはい、
まあ、AFP とピブカ2でいいと思います。
それで大丈夫ですか。
はい、
はい
はい、
でこれでもって、まあ、これがいわゆる腫瘍マーカーと、が肝臓がんの腫瘍マーカーと言われるもので、はい、血液検査で分かるものですね、
はい
はいはい、で今先生がおっしゃったのは、これが基準値より大きくなっていると、もうその時すでに肝臓がんができている可能性が高いし、ちょっと大きくなってる可能性もありますよっていうことですね。
はい、
では一体何で、
はい、
初期の段階で、
はい、
発見できるのか、
はい、
ということなんですが、
はい
はい、それは、
はい、それはここを強調したいんですけれども、はい、AST とか ALT とかガンマ GTP とかに多少でももう異常があれば、うん、やはり専門の先生であるとか、
はい、
病院へ行ってですね、腹部超音波検査を受けていただきたいと、
はい、エコーですね、
はい、エコー検査、はい、 なぜかというとこれが一番痛くも痒くもないですし、放射線も浴びないですし、どこのクリニックにもほぼありますので、この検査を受けていただければ小さいがんでも見つかる可能性があるということなので、腹部超音波検査エコーがまずは進めたいところです、
はい、
それから、CT とか MRI とかありますが、このように一般的に画像検査を一緒に受けとかないと、がんを見逃してしまう可能性があるということなので、一緒にですね、せっかく人間ドックとか検診とか受けられるんであれば、画像検査も受けていただきたいなというふうにいつもお伝えしています。
はい、
はい、
分かりました。それでですね、最近よく聞くんですが、エコー、CT、MRI などで造影剤を入れて、検査するというふうに皆さんおっしゃるし、私もつい先日造影 CT を受けました。でもそれ初めてだったんですけど、造影剤入れたのが、っていうのは私がずっと C 型肝炎で、15、6年前なので、当時、造影 CT ってなくって、造影剤まだなかった。
そうですね、
ただの普通の CT だけ、造影剤入れないでですね、だったので、今回初めてそのような検査をしたんです。それ、全然別の理由で、肝のう胞が育っていて、今4センチなんですね、
はい、
でちょっと5ミリずつぐらい大きくなっていて、それでずっと大丈夫じゃないのっていう感じだったんですけど、エコー毎年取っていてですね、ちょっと5ミリ大きくなってますってことで、じゃあちょっと CT、 造影 CT 取りますかって言って、造影 CT を取ったばかりなので、まだ結果は分かりませんが、これも患者さんからの質問ですごく多いんですが、脳胞ががん化するとか、そういうことは
全くゼロとは言い切れないですが、はい、私も医者になってもう40年近くになりますが、私は見たことないです、
あ、本当ですか、
はい、
じゃあいいか
私は見たことないですね、はい、がん化した脳胞は。
ただこれ、どんどん大きくなるとちょっと面倒くさいよねっていうことなだけですかね。
ただやっぱり脳胞ってこの水たまりですけれども、その内側には上皮細胞があるわけなので、その細胞が全くがん化しないかというと、それは否定しきれないんですね。
だから
例えば脳胞の中にポリープみたいなのができたりすると、それはやっぱりがんの可能性があるので、順に大きくなってるんであれば、ちょっとそのおっしゃっているように造影剤とかを入れた検査をやはり受けた方がいいとは思いますね。
わかりました、はい、ちょっと横にそれました。がんですね、肝臓がんで、造影剤を入れた画像診断が最近は、主流になってきてるということなんですけど、この造影剤の効果っていうのは、具体的にどんな風な効果があるんでしょうか。
やはり単純 CT だけでは、肝臓のような大きな臓器で小さい肝臓がんがあったとしても、がんの部分とがんでない部分のコントラストがつきにくいんです。
あ、なるほど。
で、最近はもう CT も MRI も非常に画像が良くなっているので、分からないことは分からないことではないと思うんですが、やはりそれも相当診断力の高い放射線の先生が見らっしゃらないと見逃してしまわれる可能性もあるぐらい分かりにくいんですよ。
なるほど。
がんとがんでない部分の境目、ところが肝臓がんは、血液の多いがんですから、造影剤で、要するに血流を一緒に見てあげると、がんの部分は造影剤がパッと入ってくる、で周辺は入ってこないということで、コントラストがパンとつくんですよ。
へー、そうなんですね。
ですから
入れた方がいいですよね。
怪しい時は、やっぱり造影剤を使った CT や MRI を使ってより明確に診断することを進めます。
なかなかそのアレルギーがあってとか、もうちょっとドキドキするとか、いろんな、そういう相談もすごく多いんですけど、だから造影剤入れなくても大丈夫ですかみたいな、いやいや造影剤入れましょうって言ってんだから入れましょうかみたいな話なんですけど肝臓がんの発見がもう明確だということですね。
そうですね、
はっきりして
るんですね。そうですね、もう全く違いますね。
そうですね、
はい、
でもなるべくやっぱり造影剤を入れてということで、
はい、
わかりました。それから 先生にあの以前、ご講演でお話をいただいた時に病理診断というお話があったんですが、これを少しだけちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、まあ、あの肝臓の中に何か腫瘍に見えるようなものがあった場合に、それが癌なのかどうかというのを、まあ、やっぱりどうしても診断しないと次の治療に進めないというふうな場合があります。その場合はその腫瘍の部分の組織を取らせていただいて、病理学的にあの顕微鏡下で細胞の顔つきをですね、はい、まあ、見るわけですね、
それ生検みたいなことですか。
そうです、
あ、はい、なるほど。
そうするとあの実はがんの心配があったのに、うん、そうじゃなかったこと
ということもあるんですね。
ありますし、逆に良性だと思われていたものががんだったので早く治療してよかったねというようなこともあるので、やっぱり画像とか血液検査だけでは診断できない場合がありますから、はい、先生とよく相談してですね、場合によっては生検、
そうですね、
病理組織診断を、まあ、受けていただきたいなというところです。
そうですね、
それと特にあの、はい、今肝内胆管がん、
肝内胆管がん、
これも増えてきてるん
ですよ。そうですね、はいはい、
肝がんなのか肝内胆管がんなのかによっても治療法が異なっちゃうの で、
そうです、ね、はい、
組織はやっぱり取る場合が多いです。
あ、はい、なるほど、
はい、
分かりました、はい、それではですね、肝臓がんの治療、具体的な治療について、お話を伺っていきたいと思います。まずどういう場合にどんな治療みたいなことを伺いたいんですが、まず私たちあの最初に、肝臓がんって言ったら、まあ、ラジオ波治療か切除手術だよねっていう風になりますよね。でもこれは全員ができるわけではないですね、
はいはい、
どういう方がまず切除ラジオ波、まあ、ラジオ波なのか、最近はマイクロ波というのも出てきて、でそれが主流になりつつありますか先生。
そうですね、
そうですか、
はいはい、やっぱり焼けるしっかり焼けるという点ではマイクロ波っていうのは主流にはなってきてる、
なってきてる、はい、
でも考え方としては、まず肝臓の状態が、
はい、
あの正常近い状態に保たれているっていうことがまず条件になります、
はいはいはい、
それからがんの個数ですね、
あ、はい、
がんの個数が1個なのか、
はい、
あるいはもう複数あるのか、
はい、
によっても治療法が変わってきますので、まあ、そこはもう先生と相談しながらやらないといけないのですけれども、
はい、
あの大きく分けると治療法は、肝臓の切除、外科切除、
はい、
それから先ほどおっしゃったあの局所を熱で焼灼する、
はい、
それからあの日本では、ティースという肝動脈塞栓術が使われます、
はい、
使われます、
はい、
それからですね、海外、これはまあ海外になっちゃうんですが、もうがんになればすぐ移植っていう、
そうですね、
治療選択も海外は
ありますね、
あるわけなんですね、
はい、治療の一つって言われますもんね、
はい
はい、
私あのベトナムによく行くんですけれども、ベトナムでは実際に肝臓がんの治療は移植されています。というのはあのベトナムではもう大きいがんが見つかるんですね、7センチ8センチぐらいの、
なるほどなるほど、
だから他の治療をやるぐらいであればもう入れ替えた方が安全だ早いしっていう感じで、まあ、もちろんあの移植をいただく肝臓が必要ですけれども、ドナーが必要ですけれども、ね、はい、あった場合にはもう、うん、もう何他よりも何よりも移植です。
うーん、
だから世界は日本とはちょっと状況が違うんですよ、です、ね、この点においても、
そうですね、
はい、
まあ、日本の場合は先生がおっしゃったようにその本当に何ミリとかいう1個で何ミリとかいうぐらいで発見できるという状況なので、
はい、
まあ、いろんな治療をやっていきましょうねっていうことなのかもしれないですけれども、
おっしゃる通りです、
はい
はい、あのやはり小さいうちに早期発見して、
うん、
切除とか、うん、あるいは焼灼術とか、
はい、
で治療するのが一番、まあ、のいい、患者さんの予後もいいですし、
う
ん、はいはいはい、いいとは思うんですけれども、
はい、
あの海外ではそういうふうに大きながんで見つかってくる場合が多いですので、うん、まあ、移植っていうのももう入れ替えちゃおうということでですね、
まあ、よく使われる、いやドナーが
いればなんですけど
ね、なかなか日本の場合はドナーさん探すのも、まあ、世代間移植にしてもすごく皆さんご苦労されてるので、はいはい、
そうですね、
うーん、まあ本当に 移植は日本の場合はまあちょっと最後の最後ではないですけれども、はいはい、っていうような位置づけにはなりますかね、今のところ。
そうですね、
はいはいはい、移植の先生などとお話しするとやっぱりもうちょっと治療の一つとして患者さんにも認識してもらいたいというふうにはおっしゃいますけど。
そうですね、
はいはいはい、先ほどちょっと伺いましたマイクロ波なんですが、はい、ラジオ波よりも効果が高い、うん、ということですかね。
まあ、一概にはそうは言えないとは思いますけれども、うんうん、その焼灼する力が、はい、強いし、より広範に最近は焼けるようになってきているのでマイクロ波を使っている施設が徐々に増えてきていると思います。
ちょっと取って変わってくるような感じですか。
そうですね、そのように、思っていただいてもいいと思います。
はい、わ、はい、かりました。あと、もう一つ化学療法、全身化学療法、これはいわゆる抗がん剤と言われるものですが、はいはいはい、これは、今どんなものがありますか。
はい、まあ、抗がん剤もだいぶ変わってきまして、最初はソラフェニブっていうお薬がですね、はいはい、まあ、使えるようになったわけですけれども、はい、まあ、このお薬が出てから、まあ、徐々に、お薬の種類が増えていきまして、まずレンバチニブというようなお薬が使われるようになりました。はい、これは今でも非常によく使われている。
そうですね、今でも飲んでらっしゃる方いらっしゃいます。はい、
それから2020年になってアテドリズマブ、ベバシズマブという、はい、抗体療法ですね、はい、ができるようになりまして、はい、から2022年になってドゥルバルマブ、トレメムバブ、
はい、
こういう免疫チェックポイント阻害剤を用いたような治療ができるようになりました。
はい、
ですから非常にラインナップが揃ってますので、うん、まあ、一つの治療でがんが進行するようになったとしても、ちょっとお薬の種類を変えてというようなことになってですね、患者さんにとっては本当にいろんな治療の選択肢が広がったというふうに思います。
はい、ちょっとまあ副作用などで苦労される方もやっぱり中にはいらっしゃるというのは私もちょっと聞きますけれども、はいはい、そうするとちょっとこれは厳しいようだから別のにしてみようかっていうようなことだったり、
はい、
っていうことで、まあ、種類が増えるっていうのは、まあ、それは患者にとっても非常にいいことなので、
はい
はい、まだまだこれからも増えてもらいたいなと思います。
そうですね、
はいはい、肝臓がんの治療は今後はどんなふうに、まあ、今のような状態、まあ、今さっき、海外の状況で、移植みたいなお話もありましたけれども、まあ、どんな感じになっていくでしょうか。
そうですね、うん、まあ、やはり手術とかマイクロ波、ラジオ波、
はい、
それから冠動脈塞栓術、まあ、これらはずっと使われ続けるとは思うのですけれども、うんうん、まあ、傾向としてはやはり薬で治したいというのが世界のこう研究者が考えている、
うん、そうなんですか。
思います。はい、
へえ、ちょっと日本とい
や、もう海外は非常に合理的にものを考える研究者が多いので、
へ
ー、できればまあ飲み薬だけで肝臓がんを制御できるような研究開発がこれからされていくと思うんですね。
なるほど、
はい
はい、
ですからまあ、亡くなるというようなことはないとは思うんですけれども、うん、おそらく、まあ、何十年かしたら、まあ、一剤だけなのか何剤かわからないですけれども、まあ、カクテル療法みたいな形で飲み薬を飲んでおけば、はい、肝臓がんが小さくなる、あるいはまあ少なくとも大きくならないというようなお薬が出てくることは夢ではないと思います。
あ、そうですか、
はい、
じゃあそれだけあれですね、いろいろな製薬メーカーさんも研究をされてるっていうような、状況なんですかね、いろんなところで。い
や、もうそのがんに対する治療法の開発というのはものすごい競争ですので、はい、ものすごいスピードで進んでいます。
あ、そうなんですね、
はい、
そうですか、ちょっと期待したいですね。じゃあね、
そうですね、はい、ひょっとしたらこうね、がんで亡くなる方がいらっしゃらないような世の中になってくるかもわからないですね。
そうですか、じゃあ
早くかなり研究は進んでいると思います。
あ、本当ですか、
はい、
早くそういう時代が来るといいかなと思います。
はい、
はい、
大人のラジオ。
さてここで音楽をお聴きいただきましょう。お聴きいただきます曲は川田先生からのリクエストで、クイーンの We Are The Champion。先生なんかカラオケでよく歌われるとか。
はい、ご存知の通り、ボヘミアン・ラプソディという映画が、はい、大ヒットしたのが、はい、多分コロナ前ですから2018年か、
ね、18年とかそのぐらいですかね、はい、
で映画を見に行って、もうワンワン泣いんだきまして
泣きますね
ものすごく感動して、はい、学生時代に聞いてたのを思い出しましてですね、はい、それでもう映画はこう海外へ行く時の飛行機の中でも何回も見直したわけですけれども、
はい、あ、映画ですね、
あの映画ですね、
はいはい、私も何度も見ました、
はいはい、それでですね、それに感動を覚えて自分でもやってみようと、
え、いやいや、フレディ・マーキュリーをですか、
はい、やってみたいなと思ったわけなんですよ、
はい、
それで、日本肝臓学会の JSH のインターナショナルカンファレンス、
はいはい、
を開催させていただいた時に、主催させていただいた時に、はい、まあ、海外からたくさんおいでになるし、
はい、
まあ、うちのラボにもたくさんベトナムの方とかいらっしゃるので、
海外の、はい、研究者、
はい、まあ、驚かしてやろうと、という遊び心が出ましてですね、はいはい、肝臓学会 の仲間と一緒に、実は私自身がフレディ・マーキュリーに乗って懇親会に出てきてですね生バンドで歌ったと、
紛争されたということです、
はい、
全身タイツみたいな、
はい、タンクトップを着て
あ、タンクトップ、あ、そうですね、
ジーンズを履いて、
はい、
白い靴を履いて、完全にボヘミアン・ラプソディの時のフレディになって出てきました。
いや、それ見たかったです、
はい、YouTube ありますのでよろしければ
なんか今上がってるんですかね、 YouTube、
ちょっと、まあ、一部の人にしか教えておりませんので、ヨネザワさんにお教えします。
もうぜひぜひ拝見したいと、はいはい、いやいや、もうそうですか、はい、そんなに、それはもう皆さん喜ばれて、
うん、
大騒ぎ、
大騒ぎしてくれました。踊ってくれましたし、世界の有名な先生方も踊ってる画像も残ってますんで、もうあれもいい思い出です。
素晴らしいですね、
それ
いつ頃ですか先生。
2019年です。
あ、19年、
本当にこの前です、はい、
よかったですっていうか見たかったです、本当に日本の先生はびっくりしますね。
それはもう日本の先生、
日本の先生では唖然ですね、もう、
彼は何やってるんだみたいな、あーって感じです。
最後に番組をお聞きの皆様へのメッセージをお願いいたします。
まあ、肝臓というのは我々の体の中で最大の臓器で、まあ、非常に頑丈な臓器ではありますけれども、それゆえに、まあ、逆に言うとこう小さい、なかなか症状が出にくい沈黙の臓器というふうに言われていると思います、はい、ですから異常値を放置しておいたら、知らないうちに実は肝硬変、肝がんっていうような場合がありますし、まあ、そういう患者さんがよく我々の外来に、はい、来られます、
はい、
よってですね、ぜひ検診は定期的に受けていただいていると思うんですけれども、うん、
はい、
検診や人間ドック受けられた時にぜひとも先ほどお話したような血液検査の異常値があったらですね、
はい、
まあ、躊躇なくかかりつけの先生でもいいですし、
はい、
できればまあ肝臓の専門医等に気軽に診察を受けていただいて、特にやっぱり画像検査
ですね
を受けていただいて欲しいと思います、うん、何よりも、まあ、どんな病気もそうですけど、早期発見、
はい、
早期治療することで病気って、怖いものではなくなりますので、う
ん、はい、
まあ、そういうふうなことを注意していただいて、
はい、
健康な日々を送っていただければ非常にありがたいなというふうに思います。
はい、ゲストは大阪公立大学大学院医学研究科肝胆膵病体内科学教授の川田紀文先生でした。川田先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のラジオ。さて、ここからは映画のコーナーです。今回ご紹介する映画は6月14日、今日からになりますが、公開される、これは台湾とそれから日本の合作になります映画オールドフォックス11歳の選択です。この映画はですね、私も大好きな台湾映画非常上司という映画が懐かしいですね、これ1900
1980年か90年くらいの映画だと思うんですけれども、まあ、監督のオ・シャオシェンですねが、まあ、プロデュースをして、それから、シャオ・ヤーチュアンという監督が、まあ、作った映画なんですけれども、この監督国際映画祭第60回台北金馬映画祭という映画祭で4冠に輝いたという、素晴らしい映画になります。でお話は、これ舞台はですね、やっぱり1989年ですねのバブル期の台湾なんですね。で主人公男の子です。11歳の男の子、リャオジェという男の子なんですが、この男の子お父さんと2人で台北の郊外に暮らしています。で、実はお母さん、亡くなってるんですが、自分たちのお店床屋さんなんですね、お母さんが以前床屋さんやっていて、でお父さんと息子のリャオジェと2人で自分たちのお店とそれから家を持つことを目標としていて、まあ、夢を持っていて、お父さんは実は今はレストランで頑張って働いているんですね。で毎日毎日節約しながら、あのお風呂をつけた時にガスをすぐ止めるとか、もういろんな節約をしながら、まあ、たくさん貯金をして、それで、まあ、お父さんもリャオジェもつましい生活をずっと送っていました。であとちょっとでお金が貯まる、お店が買えるっていう時に、やっぱりこれバブルで不動産価格がものすごく高騰してしまって、予定した金額よりも全然高くなってしまって買えなくなってしまうんですね。貯金してこれで買えると思った金額ではとても届かないっていう金額になっちゃったんですね。で、そんな時にまあ、オールドフォックスって言われてる、まあ、腹黒い狐っていうふうに言われてましたけれども、と言われている地主のおじさん、まあ、シャっていうおじさんなんですが、このリャオジェはこのおじさんに会いました。で、このおじさんは優しくて誠実なお父さんとは全然正反対の男で、生き抜くためには他人など見捨てろっていうような人なんですね。それをリャオジェに、教え込むという、お話です。それで、最終的に、まあ、リャオジェは一体どんな道を選ぶのか、この、腹黒い狐オールドフォックスというおじさんの言うことを聞いていくのか、まあ、お父さんのような生き方を選ぶのかという物語になります。で、日本との合作ですので、ところどころでですね日本語のセリフが出てきたり、それから門脇麦さんで女優さんが出演しています。役どころは裕福だけれども寂しい人妻の役なんですけれども、とっても親近感を覚えますね。日本語も出てきますし。で門脇さん、私実は3月に終わってしまった大好きだった日本テレビのドラマで厨房のアリスっていうドラマがあったんですけれども、まあ、アリスの門脇さんもとっても素敵だったんですけれども、今回はもう人が違うのではと思うほど全然違う役を公演していました。さすがだと思います。この映画の見どころは主人公の11歳のリャオジェの切ない表情、まあ、泣いたり笑ったり本当にいろんな表情を見せてくれるんですけども、うんと切ない表情が見られて、これはとても見どころだと思いますので、ぜひ皆さん劇場でご覧ください。以上、6月14日本日ロードショーの映画オールドフォックス11歳の選択をご紹介いたしました。
大人のラジオ、
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。それでは東京肝臓友の会からここでお知らせです。はい、第12回世界日本肝炎デーフォーラム、これ毎年7月28日が、世界肝炎デー、まあ、日本肝炎デーでもあるんですけれども、この日に、日肝協、私たちの上部団体ですね、日本肝臓病患者団体協議会が主催して、大きなイベントを行っています。そのご紹介をいたします。 今年はですね7月28日日曜日、まさに関連伝の日が日曜日ですので、1時から3時半まで、会場が東京 YWCA 会館というところです。ここに、カフマンホールというホールがありまして、ここで行います。お茶の水、JR お茶の水の駅から4、5分のところにある会場です。で、医療講演会を行います。このフォーラムの中でですね、ウイルス性肝炎について考えるということで、 B 型肝炎の最新事情と、それから C 型肝炎 SVR 後ウイルス排除後に注意することというテーマで、長崎医療センター名誉院長になられた八橋博先生、もう皆さんにも、とっても有名な、この番組でも準レギュラーのような、先生ですけれども、八橋博先生に来ていただきまして、ウイルス性肝炎について考えるというお話をしていただきます。ホームページをご覧いただければ詳細が出ていますので、よろしくお願いいたします。番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私、米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。